ト、ひと町出会いもん。
はい、それでは被災地で活躍する建築士の声をお送りします。前回は、被災を受けて避難をされていろいろ活躍されている遠藤さんにお話をお伺いしました。今回はやはり福島県の大桃和弘さんにつながっています。大桃さん。
はい、大桃です。
どうぞ今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、大桃さんについてちょっとこちらの方からご紹介いたしますが、大桃さんは現在、44歳ですね。
そうです。
はい、福島県建築士会に属されて、青年委員会青年委員長をされています。はい、また東北ブロックの方の会にも属されていまして、日本建築士会連合会の青年委員をされています。お仕事は大桃建設の第6代目の代表取締役ということで、郡山、会津を中心に、活躍をされています。
はい、
それではですね、さて今回の大震災の復興あるいは復旧支援で随分ご活躍をされてきたんですが、
はい、
災害発生当時からですね、今に至るまでの状況というのをご自身の活動を軸にお話しいただけますか。
わかりました。は
い、
実は3月11日がですね、ちょうど建築士会の会議で東京にいまして、
はい、
都内のビルで地震にあったんですけれども、
はい、
で次の日に会津に地元に帰るのにですね、途中で福島県の所轄の南会津建設事務所というところからですね、
はい、
すぐにその応急危険度判定の、要請が来まして、ですぐに OK ということで、はい、応急危険度判定しに行くことになったんですけれども、
はいはいはい、
実際2日後から行ったんですが、3月14日からですかね、
はいはい、
応急危険度判定の方に伺ったんですが、
はい、
まず感じたのはですね、非常にその建物の被害は、そんなに多くはないんですけれども、
はい、
基本的に地盤の変形がですね、大きくてですね、そこでまず道路が陥没してって、なかなか現地までたどり着かないということが1点と、はい、それとあと、数日してからなんですけれども、海岸沿いの方に行きまして、もうそこはですね、完全にもう壊滅状態と、いう形で、応急危険度判定とか、建物調査という、段階ではなくてですね、もう本当に、皆さんテレビで見てる通り何もないというような悲惨な状況っていうことがありました。で、応急危険度判定もですね、
はい、
1週間近く行ったんですが、
はい、
途中で原発の、例の原発の水蒸気爆発が、
はいはいはい、
ありましてですね、はい、それで、一応応急危険度判定の指揮系統である福島県の方がですね、
はい、
もうこれ以上はやっちゃいかんということで、
はい、
2日間ぐらいはもう午前中の作業で、
はい、
すぐに避難しなさいということで、
そうですか、
まあ、思った以上に件数が伸びなかったのがちょっと残念だったかなという形ですね。はい、
もう本当その原発の問題があるその最中でこうやられてたわけですよね。
はい、
でそれがもう今は少し今もできないわけですね。そうなりますとも
ちろん30キロ圏内は、はい、全然できませんし、
はい、
あとですねやっぱりその海岸沿いの方は、
はい、
今から応急危険度判定の要請がかかっているところもかなり数多くありまして、
あ、はい
はい、はい、ですからそちらの要請があればもちろんまた出向くということも考えているんですが、今のところまだ要請は来てないですね。
あ、そうですか。
はい、
海岸部はもうずっと宮城から岩手に至るまでほとんど壊滅的だというふうにお聞きしてるんですけれども、
はい、
内陸部の方はそれほどでもないということなんですか。
そうですね、はい、内陸部の方はですね、はい、福島県の場合は3つの地方に分かれてまして、
はい、
会津、
はい、
中通り浜通りとあるんですが、
はいはい、
浜通りはまあ壊滅 で、
はい、
で中通りはですね、一番大きな都市で郡山市というところがあるんですが、
はいはいはい、
郡山市近辺の木造住宅が、まあ、ちょっと被害を受けたと。
あ、
はいはい、で会津に関してはほとんど被害がないというような状況ですね。
あ、そうなんですか。
はい、
わかりました。もうこれじゃあ延べ何日ぐらいされたんですかね。
ですね、私自身は1週間程度なんですけれども。
そうですか。はい。
はい。
わかりました。 その応急危険度判定の次っていうのは大体どういうことを想定されてるんでしょうか。
次はですね、はい、応急危険度判定の時に、はい、必ずあの地域の方々から声をかけられまして、はい、結局あのうちの住宅こうなんだけれどもどうしようという、はい、その住宅相談みたいなことが非常に多かったんですね。
なるほど。はい。
で、あの、応急危険度判定の合間を見ながら、そういった方々の声を聞いているとですね、はい、結構、あの、お話をするだけでほっとしてるんですよね。
ああ、そうですか。
はい、ですから、そういったことが、はい、今の段階では非常に重要なのかなと、心のケアじゃないですけれども、非常に、あの、建築士としてやるべきことかなというふうには感じてます。はい、
ああ、そうですか。はい。最初の方でですね、はい、岩手県の、池田さんにもお話をお伺いしまして、池田さんもそのようなこと言われてたんですね。
は
い、
あ、そうですか。
どんなことでもいいから、やはり相談に乗っていただく方が欲しいんだと。で、はい、それが建築士さんであれば非常にこう助かるということで、はい、住宅相談をどんどんやっていくべきだということをおっしゃられてたんですけど、本当にそういうことなんですね。
そうですね、うん、非常にやっぱり素人の方ですから、はい、果たしてこのまま住めるのか、はい、直すにはどういうところを直していくらかかるのかとかですね、
うんうんうん、
本当に多分お話を聞いてもらうだけでも、はい、多分ほっとするんじゃないですかね、被災された方は。
なるほどね、
はい、
そうですか。まあ、現在はどんどん復興の方に進んでいくだろうということで、仮設住宅の方が、はい、少しずつこう立っていってるんだというふうにお伺いしてるんですけども、このあたりはいかがでしょうか。
はい、実は福島県の方でですね、はい、木造の仮設住宅が始まりまして、はいはい、で、当社としてもお手伝いをさせていただいてるんですけれども、
はいはい、
まあ、杉の、おおむね福島県産材の杉を使って、はい、9坪タイプのものを作ってるんですけれども、
はい、
はい、非常に画一的なプレハブとは違ってですね、
はい、
住み心地は良くなるんじゃないかなというふうには思っております。
あ、そうですか、はい、仮設住宅についてはいろんな問題がありまして、また引き続きお伺いしたいんですけれども、
はい、
例えば地元の方々が、地元の大工さんあるいは工務店設計士がこう頑張っていろいろしていきたいけども、なかなかそれがうまくできないと、
はい、
むしろ東京の方から作って全部持ってくるとか、はい、そういう話もちょっと聞いてるんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね。一番最初にプレハブ協会さんがですね、はい、国と、契約してるもんですから、
はい、
プレハブをボッと建てたんですけれども、
はい、
現在はですね、組織で全県連という組織と、全県総連さんと、
はいはい、
あと日本建築士会連合会がですね、
はいはい、
協議会を立ち上げまして、はい、合同でやりましょうということで動いてます。
あ、で、そうですか。
はい。はい、その中で、私どもも、はい、県内の企業と手を組みまして、
はい、
木造住宅を約400戸、はい、手がくるような形で今動いているところでですね、
はい、
で、基本的にはもう地元の大工さんを私は、はい、施工していただいております。
あ、そうです。
プラス、はい、はい、会津の方にもですね、はい、大熊町というその原発の近い方から避難の方がもう何百人何千人っていますので、
はい、
その中から現在は4名ほど大工さんだという方を、
はい、
仕事場に来てもらって手伝っていただいております。
あ、そうですか、
はい、
ぜひこの辺を詳しくお伺いしたいと思いますので、
はい、
まあ、来週の放送もぜひ引き続いて一つよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今回は郡山の大桃さん、福島県建築士会の大桃さんにお話を伺いました。次も引き続いて大桃さんにお話をお伺いしたいと思います。ありがとうございます。それでは被災地で活躍する建築士の声、これで終わります。京都ひと町出会いもん、この番組は京都府建築士会の協力でお送りいたしました。さよなら。